2013年秋セミナー講義11自己免疫疾患に打ち勝つ神の計画話金城マーク。
最初の質問です。運動と畑仕事とどちらが良いか。
OK。So exercise and working in your garden, which is better?
運動と畑で仕事をする、どっちがいいのかということですね。
Well, I believe you need both.
私はですね、両方必要だと考えます。
Can working in your garden be all the exercise that you need?
畑で仕事を、畑仕事でですね、必要な運動すべてをカバーすることできるでしょうか。
Maybe not.
そうではないかもしれませんね。
If you work really hard in the garden, your heartbeat is going quickly.
本当に、まあ、畑で一生懸命働いてですね、心臓の鼓動を上げて。
If you're carrying lots of heavy weights.
いっぱい重いものをですね、持って運んだり。
Then if you're doing that, maybe that's all the exercise you need.
そういった重労働をずっとやったらですね、もしかしたら必要な運動をこなしていることになるかもしれません。
But most of us, when we are working in the garden, you know, our heart rates really don't get going that fast.
しかしほとんどの場合ですね、畑仕事をしたからといってそんなに心臓の鼓動は上がっていかないんですね。
When we carry things to, from the house to the garden or whatever, we're not really carrying that much weight.
家の畑からですね、家までちょっとしたものを運ぶだけでですね、そんなに筋肉の運動にもならないはずです。
So in a good exercise program, you need to think about three things.
いい運動プログラム、3つのことを考える必要があります。
Your endurance. How much exercise can you tolerate? Endurance.
まあ耐久性ですね。どれだけの運動に耐えられるか。
So you need to strengthen your heart and your lungs.
耐久性を鍛えてですね、この心臓、肺の機能を高めていく。
In order to increase your endurance, you really do need to get your heart rate going faster.
耐久力を高めるには、この心臓のことを上げる必要があるんですね、運動によって。
And for most people, just working a little bit in the garden, your heart rate does not go high enough.
そしてほとんどの人はこの畑仕事をちょっとやったぐらいでですね、心臓の鼓動は上がりません。
So maybe you need to do a little more brisk walking.
それよりはもっとですね、早めに歩く、こういった、運動が必要かと思われます。
Of course, walking, you know, is a wonderful exercise, but even then, you need to do brisk walking.
歩くというのはいい運動なんですけども、歩くといってもですね、ちんたらちんたら歩くんじゃなくて、さっさっさっさと歩く。これが大事なんですね。
Yeah, you need to move your arms, move your legs.
腕をしっかり動かして、足も、動かす。は盛んに動かすことが大事です。
Okay, the other aspect of a good exercise program is your, the strength.
次に挙げたいのがこの、
muscular strength.
この筋力ですね。筋力をアップさせる。
Now, if you're working out in the garden, you need to lift some good heavy weights in order to strengthen your muscles.
筋力を上げるには畑仕事をしていてですね、まあ本当に重たいものをですね、持ち上げる、そういった作業に携わる必要があります。
So if you're doing, you know, a lot of heavy lifting and really sweating, maybe that's all you need.
汗が出るぐらいですね、いっぱいものを運ぶ仕事をしていたならば。
Maybe that's all the, you know, strength training that you need.
それで筋力を上げることができるかもしれません。
But for most people, adding a little bit of, you know, a weight training exercise, a little bit of weights.
しかしほとんどの人にはですね、それ以上にもっと何か重たいものを持つですね、筋力運動が必要かと思われます。
That would really greatly benefit your health if you can do a little bit of, you know, weight lifting.
少しばかりのウェイトをですね、持つ、そういった運動で、大きなですね、恩恵を被ることができます。
And of course, the other aspect of a good exercise program is flexibility, stretching.
さらにまた大事なのがですね、他に大事なのが、柔軟性ですね、体の柔軟性。
So when you're working out in the garden, before you go out into the garden, you know, do some stretching.
畑仕事の前にこのストレッチ運動をする、そんな人あんまりいないでしょうね。
Before you exercise, you need to do some good stretching.
運動する前に体操、ストレッチ運動する。
Okay, as you get older, you need to do that more.
年を取れば取るほどそれがもっと必要になってきます。
Okay, try this. You don't have to stand up, but a good stretching routine for your neck. A lot of people have neck pains, right?
この首の肩こりとか首の問題ですね、持ってる人少なくないと思うんですけれども、いい運動をしましょう。
I see this in Japan a lot. You never want to go like this, going around and around. That's no good.
日本ではよく首の運動でこうやって回す人がいますが、良くないです。やってる人いますけど。気が早い人はすぐに真似してやってますけど、良くないと言ってます。すぐ通訳すべきでしたね。
You know, when you go around like that, you put a lot of strain on the muscles and the joints.
首をこうやって回すとですね、この関節とか筋肉にですね、いろんな負担を多くかけることになります。
A better way to stretch your neck muscles is to go one way at a time.
この一つの方向に一回ずつ動かす。これが最善のストレッチ法ですね。
So, 首の flexion, extension, flexion,
前に後ろに。
And then side to side.
横に。
And then rotation.
これは真似していいみたいですよ。
Yeah.
そしてこうやって回す。
But you don't want to go around and around like this.
これやらないです。
You can damage some of your joints there.
それで関節痛める危険があります。
Okay. So other than that, you know the Japanese the ラジオ体操? Yeah. It's very good, a very good program.
ラジオ体操は素晴らしい運動です。
Just don't do the.
これだけはやらない。
And then the other thing about stretching.
他にこの柔軟運動ですね、大事なのは。
Go down to you know when you, any stretch, you go down as far as you can go.
もう曲げられるだけ曲げる。
When you at ですね。When you at your limit.
そしてもう。限界に達したときに
don't bounce.
これでぴょんぴょんこうやって動かさないようにしてください。
If you bounce, you can strain something.
こうやって動かすと、この後ろか背中の方にですね、負担をかけます。
So go to your limit.
行けるとこまで行ったら
Take a deep breath in.
深く深呼吸してまず吸って
And then slowly, as you slowly breathe out,
ゆっくり吐いて
you try to go a little bit further.
さらに下に下がっていきます。
then stop again.
そこで止まって
breathe in.
また息を深く吸いまして ゆっくり吐きます。
and never bounce
こうやってぴょんぴょんしないようにですね、してください。
You can hurt your muscles very much that way.
そしたら筋肉を痛める危険がありますので。
Yeah. And so even this, you know,
こうやって横にひねるときも、
you really don't want to go.
こうやって急にやらないようにしてください。
Young people do that all the time, but
若い人はよくやりますけど、
it's really not the best.
最善な運動ではありません。
Go as far as you can go.
ゆっくりこうやってですね。深呼吸しながら
The other side.
また反対側も、
okay. So that way you don't strain yourself as much.
そしたらですね、体を痛めなくて済みますから。
Okay, so exercise and working is you need both of them, I guess is what I'm trying to say.
まあ畑仕事運動、結論はですね、どっちも必要だということです。
Okay.
Shall I go into this?
It's a good one, so yeah, let's do it.
Okay. 2番目の質問、これもいい質問ですね。薬は毒と言われてますが、歯の治療で麻酔で治療したので抗生物質の薬を持たされたが、自然療法では何か変わるものはないでしょうか。
First of all, drugs definitely are not the best.
まず申し上げたいのは、 この薬というのは最善のものではないということ。
But there is a time and a place where we have to use drugs.
しかしながら、時にはですね、薬を使わなくてはいけない場合もあるということ。
One of those times is when you have surgery.
まずそういう時にはどういう時かと言いますと、手術を受けた時。
You have to use anesthesia. You have to.
麻酔を使わなくちゃいけないですよね。どうしても。
A lot of times you have to use the antibiotics.
そして抗生剤も、しばしば使われます。そういう時には。
And please don't misunderstand me. I never say that you should never use any kind of drugs. I never say that.
ですから私がですね、どんないかなる場合でも薬は絶対にいけないと言ったと誤解しないでください。
I'm very thankful for drugs.
薬があるということも私は感謝しています。
I really haven't used them myself at all.
自分は個人的には使いませんけれども。
As far as I know, I haven't taken any antibiotics or pain medications in all my life.
知る限りですね、抗生物質、いろんなこのなんだ、鎮痛剤とかですね、そういったものは今生まれてから使ったことありません。
Maybe when I was very young.
もしかしたら本当に小さい時に親が使ったかもしれませんが。
But they can be life savers.
でもそういう薬もですね、命を救うことがあるわけです。
And Ellen White said it is not a denial of faith to, you know, use surgery and that anesthesia. It's not a denial of your faith.
手術を受けたからといって、その時に麻酔を使ったからといってそれはですね信仰を否定することにはならないとホワイト夫人も言われました。
You know, Ellen White in vision saw angels, Jesus Christ himself, guiding the hand of Dr. Kellogg as he performed his surgeries.
ホワイト夫人は幻でですね、ケロッグというお医者さんが手術をしている場面を見せられて、そこに天使たちがいて、天使がいてですね、彼の手を、ガイドしていた、導いていた、その様子を見せられたんです。
Vision, ある時
にはですね、イエス・キリストご自身がその手を導いて、おられた、誘導しておられた、そういった幻も見せられました。
Yeah, so definitely there is a place for antibiotics, there is a place for drugs and surgery.
ですから明らかに手術あるいは抗生物質とかですね、そういったものを用いるべき時と場合があります。
Okay, but, all drugs have some kind of side effect.
しかしながらどの薬剤薬物にもですね、何らかの、副作用というものがあります。
So when you have to use them, how do you deal with them?
そういったものを使わなければいけないときは
How do we deal with the side effects?
その副作用をどうするかということですね。
So with antibiotic use, one of the biggest problems that we have is that the antibiotics will wipe out a lot of the good bacteria in your gut.
抗生物質のですね、大きな問題は、悪いものを除去すると同時にいいバクテリア、細菌もですね、やっつけてしまうという問題があるわけです。
So I understand that many doctors in Europe now will routinely prescribe a probiotic when they prescribe an antibiotic.
What's probiotic?
A probiotic is a supplement or something that replaces the good bacteria.
今日ですね、特にヨーロッパのお医者さんは抗生物質をですね、処方するときにはそれを補うそのいい菌も出されてしまうので、それを補うですね、何らかの補助の薬も処方するそうです。
And, in America, that's becoming more and more common.
アメリカでもそういったことがですね、お医者さんの間で盛んになってきました。
Because, a lot of times if you don't replace the good bacteria in your body,
いい菌をが出されたときにですね、それを補うことをしなければ、
この
抗生剤というのはいい菌も悪い菌も殺してしまうわけですよね。
Then what happens is that the yeast can start multiplying in
your body. そしていい菌が補われないと、イースト、酵母菌、
yeast infection, you know,
何らかのイースト、酵母菌がですね。
ドクター、
カンジダとかね、カビの病気があるんですよ。
ははは
こうやって使うとそういうのが
カンディダとか髪の病気、うん、そういったものが危険があるということですね。
Right. So you need to replace the good bacteria in order to keep the yeast infections down.
そういったカビの、まあ、あの炎症ですね、防ぐために私たちはこのいい菌を補うものがあの抗生剤使った後必要なんですね。
So the interesting thing is there are herbs that you can use as antibiotics.
興味深いことに薬草の中にもですね抗生剤の効果があるものもあります。
And they find that the herbal antibiotics don't kill off all the good bacteria.
そしてこの興味深いことに薬草で取った抗生剤というのはあのいい菌を殺さないんですね。
So they're more gentle in their effects than the chemical antibiotics.
そういう意味で化学物質の抗生剤よりももっとあのまあ体に優しいというわけです。
So there are some alternatives, but you know, if you take an antibiotic, just remember to use some kind of a probiotic afterwards.
ですから、抗生剤を使った時はですね、何らかの形で後でそれを補うものを取るということが、重要になってきます。
Okay, hope that helps you, whoever asked that question.
まあ、質問の答えになっていますでしょうか。
All right, let's go into our next topic, the autoimmune disease.
では次の主題に移っていきます、自己免疫疾患についての学びですね。
Let's see, where's my screen? Okay. No, that's not the one. All right, autoimmuneOkay, a recent article in the medical news.
医学雑誌でですね、最近出てきた記事なんですけれども、
they found that mothers who spit cleaned their baby's pacifiers.
子供にあげるおしゃぶりをですね、まず自分の唾で唾液で綺麗にして赤ちゃんにあげるお母さんがいるみたいなんですけれども。
Those babies actually had a healthier immune system than those mothers who conscientiously always, you know, washed and sterilized the baby pacifiers.
このおしゃぶりをですね、いつも神経質に洗ったり消毒したりする お母さんよりもですね、そういったお母さんの思ってる赤ちゃんよりも、こうやって唾でべっべって綺麗にしてあげられた赤ちゃんの方がですね、healthier?
Healthier.
もっと健康に、この免疫力が高いというんです。
They actually found that these babies, they had 11% of the asthma risk, much lower asthma risk than the other babies.
そういうおしゃぶりを与えられた、赤ちゃんは
11% of the regular asthma risk. So almost only one tenth of asthma.
Okay. あの喘息にかかる危険が 11% に減るというんですね。10分の1に減るということです。この食物アレルギーのような病気にかかる危険はと言いますと、
that went down to 27%.
27% に下がったそうです。
Their immune systems were much more healthy.
そういったおしゃぶりを与えられた赤ちゃんのですね、免疫力はもっと高まるっていうんですね。
Then those patients whose mothers were much more careful about cleaning their things.
このおしゃぶりとかそういったものにですね、神経質に、殺菌しないといけないとか、そういったお母さんの赤ちゃんよりももっと健康だというわけです。
Let's see. I don't know if I well. It's called the hygiene hypothesis. There's a theory that says.
これは。
Little babies need to be exposed to germs early in life.
こういう仮説があるそうな、It's a
hypothesis.
これは仮説らしいんですけれども、この若いうちに、幼い時にいろんな菌にですね、さらされている赤ちゃんの方が、子供の方が、
healthier immune systems.
この免疫力が健全になりがちだと、なる傾向があるということです。
Okay, so there's a lot of data proving this, but our
これを証明するいろんな統計が今出てきてるんですけれども、
some of our professors at Loma Linda who was an expert on the immune system、
まあ、あるローマリンダのですね教授でこの免疫系の専門家がいるんですけれども、
he said when your if your babies spit out food on the floor、
この赤ちゃんがですね食べ物を床にペッて吐いたときに吐き出したときに
He said, Don't throw it away.
それを捨てちゃいかんというんです
He said, Roll it around on the floor a little bit.
床でちょっとこすってから
And put it back in its mouth.
赤ちゃん子供の口に中に戻しなさい
He was serious.
本当、ま、真面目でそういうこと言ってるんですよ
He's an expert on the immune system.
そして免疫系の研究のですねこれ彼は専門家権威者なんです
Children who grew up on farms.
農場とかでそういった環境で育った子どもたちは
have less immune problems later on.
後にですね免疫障害にかかる率がですね低いんです
Children who grew up with many brothers and sisters.
兄弟の多い子どもは
have less immune problems later on in life.
後になって免疫系の病気にかかる率が低くなります
But of course, this is, all in moderation.
もちろんもう適度な量というか環境においてのことですけれども
you know, There's a saying in America Cleanliness is next to godliness
Cleanliness
Cleanliness Being clean is next to godliness、
アメリカではですね、こういう言い方があるそうです、清潔は信心の次に大事
And that's very true.
これ真実なんですね
Many of the diseases that we had, you know, 100, 200 years ago
何百年も昔にですね蔓延した病気の多くが
Because they were due to, unsanitary conditions.
この不衛生な状態から起こっているものが多かったんです
But in our modern society today, we've gone to the opposite extreme.
ところが今日の社会においてはですねまた別の極端に走っている傾向にあります。
We're so obsessed about a germ-free environment.
この無菌というですね、環境にあんまりにもとらわれすぎまして、
that, we sterilize everything.
何でもかんでも消毒する。
And actually our immune systems
そうすると、
are going, are getting out of order because of that.
私たちそういったそれが原因でですね、私たちの免疫系が免疫に混乱をきたしてしまうんです。
So an important principle of health is moderation in all things.
ですから、常に何に関してもですね、大事な健康の原則というのは適度にバランスよくということです。
Okay, let's take a look at some autoimmune diseases.
自己免疫疾患についていくつか見てみましょう。
This is, you know, autoimmune disease. There's so many, many, many of them.
自己免疫疾患というのはもうたくさんありまして。
And many of them. Here's a list of some of the more common ones.
まあ、通常よく見られるですね、自己免疫疾患ここで挙げていますけれども。
You can find probably an autoimmune disease that affects any organ of the body.
Can you say it again?
You can find an autoimmune disease that affects pretty much any organ of the body.
自己免疫疾患というのはもう体のあらゆる器官にですね関わっています
It might affect the brain,
脳に作用影響するものもありますし
like multiple sclerosis,
多発性硬化症という病気のように
might affect your joints,
関節に作用するものもあります
like rheumatoid arthritis,
これがリウマチ性関節炎ですね
It might affect your pancreas,
膵臓か膵臓に作用する、また免疫疾患、自己免疫疾患もあります。
Type 1 diabetes.
これが1型糖尿病と呼ばれるものですね。
It might affect your liver.
肝臓に影響を及ぼす疾患もあります。
Might affect your thyroid.
甲状腺に作用するものもあります。
So pretty much any organ of the body, there's probably a disease in which your own immune system destroys that organ.
ですから何らかの原因でですね、自分の免疫系がその自分自身のですね、何か器官、臓器をですね、に攻撃するというそういった病気なんです。
this chart is interesting because it shows that women are more afflicted with autoimmune compared to men.
この表は非常に興味深いのは、見たらお分かりのように、男性よりも女性の方がこういった疾患にかかる率が高いということなんですね。
So、the numbers here, Hashimoto's disease, thyroid, low thyroid.
甲状腺の病気である橋本病について言いますと、
50 times more women get that compared to men.
男性よりも女性がこの50倍の比率でかかりやすいんですね。
Type 1 diabetes.
1型糖尿病は、
twice as many women get that compared to men.
男性に比べて女性が2倍かかりやすくなっています。
For many of these autoimmune diseases, women are much more at risk.
自己免疫疾患の多くがですね、男性よりも女性がかかりやすくなっています。
We don't know quite why that is.
それがなぜかというとですね、実際には分かっていない、いないんですけれども、
well, for most of these autoimmune diseases, we don't know why they happen in the first place.
まあ、そもそも自己免疫疾患がなぜ起こるかというこの原因がですね、はっきりと突き止められていないんです。
In America and around the world, just hundreds of billions of dollars spent in research.
アメリカでもまた世界中でですね、もう莫大なお金がこういった自己免疫疾患の研究に投じられています。
Millions and millions of people still affected by autoimmune disease.
それでも何百万何千万もの人たちがですね、この自己免疫疾患にかかって苦しんでいるという状態です。
Where I live in Seattle,
the... 私はまあシアトルというところに住んでいるんですけれども、
they started a research institute that was the first one in the world that their main focus of research is autoimmune disease.
そのシアトルでですね、自己免疫疾患の研究予防を、に、中心としたですね、研究グループが設立されたんですけれども、
It's called the Benaroya Research Institute.
これベネロイアリサーチインスティテュートと呼ばれるところです。
Located in Seattle.
シアトルにありまして、
And they have a huge budget, many many staff working on trying to cure autoimmune disease.
この自己免疫疾患をいかに治療するかの研究がですね、ここで莫大な金額を投じてですね、多くのスタッフを要して研究がなされています。
Why was this research institute located in Seattle?
なぜこのようなですね、研究所がシアトルに設けられたかと言いますと、
Because Seattle has one of the second highest rates of multiple sclerosis in all of America.
アメリカ全土でですね、多発性硬化症にかかる比率がですね、2番目に高い場所なんです。シアトルというのは。
The number one place in America is another place way over in Vermont, East Coast.
第1位がですね、まあ、東側のバーモント州なんですけれども。
And there's, let's see here, people who live north of the 37th parallel.
緯度37度線よりも北に住む人たちは、
They're at much higher risk for multiple sclerosis.
多発性硬化症にかかる危険がですね、はるかに高まります。
So you see, 40 degrees and above, very high risk.
緯度40度以北に住む人たちは非常に高い危険率なんですね。
And then down here again in the south.
北緯だけじゃなくて南緯もそうですね。40度以上に住む人たちは危険が高まります。
So if you live close to the equator,
一方で赤道の近くに比較的近いところに住んでいる人たちは、
you're at much lower risk for multiple sclerosis.
多発性硬化症にかかる危険率がですね、非常に低いんです。
Now why is that?
なぜなのでしょう。
Here's another interesting study from the West Indies.
これは西インド諸国でですね、なされた興味深い研究なんですけれども。
They found that, let's see, if these the people, the French West Indies is kind of like an island population like Okinawa.
この西インド、フランス領西インド諸国というのは、まあ、島国でですね、
close to the equator.
These islands, Okinawa.
I don't know exactly, but yeah, fairly close to the equator.
まあ、赤道の近くに 位置していまして、
And this study looked at, migrants who moved from their island home to France.
この、故郷がこの島国からフランス本土にですね、移住した人たちについての研究がなされました。
And they found that, and then when they came back again from the, from France,
そしてまたフランスから逆に戻ってきた人たちのについても調査がなされました。
They found that if these, if these people who moved to France came back before age 15,
フランスに移住して15歳になる前に戻ってきた人たちは、
their incidence of multiple sclerosis was much less.
多発性硬化症にかかる率がですね、極めて低かったんです。
But if they had remained in France during much of their young years,
ところが、そのままフランスに住み続けた人たちは、
And they came back at an, a later age, coming back to the French West Indies.
だいぶ後になって戻ってきますと、
they had much higher risk for multiple sclerosis.
多発性硬化症にかかる、率がですね、非常に高くなっていたんです。
And these researchers found two things that they think were responsible for that.
その原因として挙げ、この研究者たちが挙げた2つの要因がありました。
It was exposure to sunlight when you were young.
若い時に、まあ、日光にさらされたということ。
And then
当たっていたってこと。
Exposure to intestinal parasites.
Exposure to intestinal 腸内寄生虫。
Whether they had it or not.
があったかなかったかということなんですけれども。
Yes. If you had the intestinal parasites, and if you had more exposure to sunlight when you were young.
若いうちに腸内細菌がお腹の中にいて、腸内寄生虫がお腹にいて、もっと多く日光に当たっていた人は。
They had much less, multiple sclerosis.
多発性硬化症にかかる危険がですね、はるかに低かったんです。
So we can understand, you know, sunlight, yeah?
まあ、太陽だったら話はわかるんですけれども、日光ですね。
If you have more sunlight when you're young,
若いうちに日光にいっぱい当たると、
you're at much less risk for all kinds of autoimmune diseases.
ありとあらゆるこの自己免疫疾患にかかる危険が低くなります。
But that study said that, for intestinal parasites even.
しかしこの研究によると、腸内寄生虫も関わっていたというわけですね。
If you were, if you had intestinal parasites when you were young,
you had... 若いうちに腸内寄生虫が、が寄生していた人たちは、
You're at much less risk for multiple sclerosis later on in life.
後になって多発性硬化症にかかる危険が低くなるというわけです。非常に低くなるというわけです。
So this is what we were talking about in the beginning.
これがですね、最初の頃にお話していたことなんですけれども、
The hygiene hypothesis.
この衛生上の仮説ですね。
They've known about this since 1989.
1989年からこういったことが分かってきました。
And the theory is that early in life you need to be exposed to all kinds of germs in order to develop a healthy immune system.
健全な免疫系を維持するためには、持っているためには、若いうちにですね、早い、人生の早いうちにいろんな菌にさらされていることが大事だというわけです。
Your immune system, it's very complicated. Lots of different cells doing lots of different things.
免疫系というのは非常に複雑なものでですね、いろんな働きを複雑な方法でします。
But, simply, there's two types of cells, well, three types of cells.
まあ、しかし単純に言うとですね、3種類の細胞がありまして、
There's a T helper one, TH1.
TH1 という言われている細胞。
If you have too much of those,
これが多すぎると、
too active,
活発になりすぎると、こういった細胞がですね、
you get more, allergies, asthmas, eczema, all these.
いろんなアレルギー、喘息とか、その皮膚のアトピーとかですね、そういったものにかかりやすいというわけです。
But if you have too much of the TH2,
で TH2 細の細胞がですね、また多すぎると、
You're at much, higher risk for autoimmune diseases.
いろんなまた、自己免疫疾患にかかる危険が高まるというわけです。
So then there's this third type called the TH regulatory cells、
3番目が THR という調節細胞と呼ばれるものですけれども、
And these cells somehow keep TH1 TH2 in balance。
この調節細胞がですね、どういうわけか TH1 と TH2 をですね、のバランスをとっているわけです。
And it's this TH regulator cell. In order to have good, strong TH regulator cells, you need to be exposed to all kinds of germs when you're very young.
そして THR をですね、多く持っているためには、調節細胞ですね、若いうちにいろんな菌にですね、さらされていることが大事だということ。
Okay, so we talked about the farms and the growing up with many siblings.
農場で育っている人とかですね、育った人とか、まあ、兄弟の多い人、お話しましたよね。
But there's an interesting treatment for Crohn's disease.
クローン病というのがあって、まあ、興味深い治療法があるんですね、このクローン病の。
They said that, 72% of patients with Crohn's disease got better if they used this treatment.
クローン病にかかっている人の 72% がですね、この治療法をすると効果があったというんです。
Pig whipworm treatment. Actually, drinking again, like we talked about in obesity, the eggs or the larvae of this pig whipworm.
豚の何虫ですかね、これ。ムチって書いて虫治療。
Anyway, it's another, you know, intestinal parasite.
これも、別のですね、あの何らかの腸内寄生虫なんです。
So the treatment is you drink these, parasites.
この寄生虫を飲むのが治療法だというんですね。
And your autoimmune disease, the Crohn's, gets better.
すると自己免疫疾患であるクローン病が良くなったというんです。
What they think is happening,
どういうことが起こっていると考えられるかと言いますと、
the immune system, because it's not healthy, it doesn't have, something to work on.
免疫がうまく機能していないために、it has something to work on.
Yeah, it's getting, it starts attacking your own body because
自分自身をですね、器官、体内で体を傷つけてしまうわけです。
Because it doesn't have anything, any bad things to work on.
悪いものがないから、いいものを攻撃しちゃうんですね、免疫系が。
So these researchers say by putting these, this Crohn, this, a parasite into your body,
この豚に関係している、この寄生虫をですね、体内に入れますと、
your immune system says, oh, that's a bad thing.
悪いやつが来たと免疫系が。判断するわけです、
ね。Let's go get that.
やっつけようということになりまして。
And it stops attacking your own body.
そしたら自分の体を傷つけるのをやめてしまうということです。
So that's still a kind of a hypothesis.
まだ仮説の段階なんですけれども。
But it seems to have some very good evidence for it.
しかし、いろんなですね、いい証拠が、結果が出てきています。
Well, let's see. What time do I need to? 5:30? 5時半だったね。I need to end. Anyway, in 1908, there was a, let's see, the 1908 Nobel Prize winner was a man named Metchnikoff.
1908年にノーベル賞を受賞した人で、学者さんでですね、メチェニコフという人がいました。
And he thought the only good germ was a dead one.
彼はですね、いい菌というのは死んだ菌だけだと。考えていました。
And a lot of medicine, you know, developed with those thoughts that, we have to kill all the germs because germs are bad.
そしてこの考えに基づいてですね、医学が、まあ、展開してきて、結局このありとあらゆる菌を殺していく、いかなくてはいけないということになったわけです。
And it is true that, you know, in, many bacteria cause many different diseases.
確かに多くの菌がですね、細菌がいろんな病気の原因となってきました。
But he said the germs inside our bowels were so bad.
しかし彼はですね、この腸内の細菌もですね、 悪いものだと言ったんです。
He said they were the germs in your bowels. They're responsible for senility, dementia.
この、腸内細菌が、原因となって、なんて言いますか、ボケが生じると、認知症とかですね。
He says after sclerosis, hardening of the blood vessels, that's because of the bacteria in your.
この動脈硬化にもなってしまうと。
And he says it shortens your lifespan by having all this bacteria in your gut.
こういった腸内細菌があるために。寿命も短くしてしまうと考えました。
Metchnikov prophesied, predicted. He said.
そしてメチェニコフは次のような予言をしたんです。
In the future, surgeons will routinely remove the entire human colon because there's too much bacteria in there.
もう腸内細菌が多すぎて、もう将来はですね、お医者さんがこの腸を全部切ってしまうという、そういう手術までするだろうと言ったんです。
And then he said humans will live much longer, much better lives if we get rid of all the bacteria in our colon.
そういう形で何らかの形でですね、もう腸内細菌をもう全部除去できたら人間はもっと寿命が長くなるだろうと言ったわけです。
A Nobel Prize winner.
そんな人がですね、ノーベル賞を受賞したんです。
Of course, we don't believe that anymore.
今では彼の説はですね、信じられていません。
We know that there are many beneficial bacteria in our gut.
私たちの体内にはですね、多くの有益な細菌がいると今では分かっているわけです。
There are more bacteria cells in our gut than we have body cells that make up me. More bacteria cells than my cells.
この自分の体を構成している細胞がありますよね。それ以上の数がですね、この臓器の中には以上の数の、細菌が存在するそうです。
We need those bacteria in our gut.
こういった臓器にはですね、こういった細胞が細菌が必要なんです。
And so that's why in the question that we had in the beginning,
先ほどの質問にありましたように、
using a lot of antibiotics,
抗生剤を多く用いたときに
can have some very serious health effects for us.
それを抗生剤を多く用いるとこの健康にですね何らかの作用を及ぼすわけです。
Okay, so we need to learn to be able to get along with the bacteria in our bodies.
私たちはこの体内の細菌といかに付き合うか、最善の方法を知る必要があるんです。
Okay, so let's take a look at the New Start Lifestyle Program.
再びこのニュースタイルのですね、ライフスタイルを見てみましょう。
And what we can do for autoimmune disease.
自己疾患、自己免疫疾患に対して何、どういうことができるか、こういった観点から見てみましょう。
You know, for this one, I'm only looking at sunlight.
About autoimmune.
For autoimmune, I'm only looking at sunlight.
この自己免疫疾患に関しては、日光だけに注目したいと思います。
There's a lot of evidence that we can help it with, you know, nutrition, exercise, water.
確かに、栄養、運動、水、
temperance, air, rest,
節制、空気、休息、信頼がですね、
all these things will help in overcoming autoimmune.But sunlight,
克服する手助けとなりますけれども、特に日光はですね、
has been getting a lot of research lately in the medical field.
今日医学界で多くの研究がなされていまして、
so how can we use sunlight to better our immune system?
この免疫をより良い状態に保つために、どのように日光をですね、利用したら良いかということについて考えてみたいんです。
We've talked about vitamin D in some of our other lectures last week.
先週末ですか、他の講義でビタミン D についてお話ししましたよね。
But I think we need to review a little bit and then go on from there.
少しだけ復習してですね、先に進みたいと思います。
Remember we said that in the human body, the vitamin D is made on the surface of our skin.
何度も申し上げてますけれども、ビタミン D というのは私たちの皮膚の表面で作られるんですね。
The ultraviolet light from the sun converts cholesterol into vitamin D.
日光から来る紫外線がですね、この皮膚上のコレステロールをビタミン D に変えてくれるんです。
Okay, so here's a chart here. So the sun.
ここでご覧になれますように日光が当たりまして、
converts this cholesterol, changes it into cholecalciferol, vitamin D3.
コレステロールをビタミン D、D3 に変えます。
And then in the liver, it's converted.
そして肝臓の中で
It's another form of vitamin D.
別の形のですね、ビタミン D に変えられます。
That goes to the kidneys.
それが、腎臓に移りまして
Where it's converted to another form, the active form of vitamin D. This is the one that we want.
腎臓の中でさらなるビタミン D の形態にですね、もっと活発なものに変えられます。
It goes through several different steps to make active vitamin D in our bodies.
このビタミン D がですね、体内に活性化されるためにいくつかのプロセスを経るわけです。
And of course, vitamin D is very important for us to be able to absorb calcium from our food.
またビタミン D はですね、私たちの体内にカルシウムを吸収するのに重要な役割も果たします。ですからビタミン D が足りないとですね、骨が柔らかくなる危険があるわけです。
And so children without vitamin D,
ビタミン D が足りない子供はですね、
their legs tend to bow out.
足の骨がこういう形になる危険があります。
So, but that's not all that the vitamin D does for us, right?
しかしビタミン D の作用というのはそれだけではありません。
But how much sun do we actually need to make enough vitamin D?
ビタミン D を十分作るのにどれだけの日光が必要かと言いますと、
Let's see, they say 6 square inches.
6平方インチ。
Exposed to sunlight for 1 hour.
面積にですね、1時間日光を当てたとします。
That's what they say is about what you need to get enough vitamin D.
それぐらいでの規模で作られるビタミン D がですね、私たちの、体に必要だと言われています。
They used to say much less.
以前はもっと少なくてもいいと言われていたんですけれども、
But now they're saying we need a lot more.Vitamin D.
今日ではもっと多くのビタミン D が必要だと言われています。私の住んでいるシアトルではあまりこの日が当たらないんですけれども、
One of the, naturopathic doctors that I worked with,
私が一緒に働いたもあの自然療法のですね、博士がいまして、
And she checked 3,000 of her patients randomly. The first 3,000 patients that came in the door.
その学者さんがですね、自分の診療所に来た3,000人以上の、患者さんのですね、血液のビタミン D の検査をしました。
Of 3,000 patients, how many?
3,000人の患者さんのうち、
How many do you think came back with good levels of vitamin D?
どれだけの患者さんがですね、ビタミン D の値が健全だったと思われますか？
less than 12. I think she said about 10 patients came back with good.
10人ぐらいだったそうです。たったの10人。
Out of 3,000 patients,
3,000人のうち、
only 10 patients had good levels of vitamin D.
ビタミン D 値がですね、正常だったのは10人だけ。
All the rest were deficient in vitamin D.
残りはもうビタミン D 欠乏状態にあったと言えるわけです。
What happens when you don't have enough vitamin D in your blood?
血液中にビタミン D が足りないとどうなるかと言いますと、
All these autoimmune diseases go up. Rates risk for that goes up.
あらゆるですね、自己免疫疾患の危険が高くなります。
Multiple sclerosis.
多発性硬化症とか、
リウマチ
性関節炎とか、
thyroid problems,
甲状腺炎、
and Crohn's disease.
クローン病、こういった自己免疫疾患にかかる危険が高まるわけです。
But you know, they say that even more than that,
それ以上にですね、
every cell in your body has,
体内のすべての細胞には、
has a receptor for vitamin D.
ビタミン D の受容体があるそうです。
Including the immune cells. Our immune cells have that vitamin D receptor.
免疫細胞にもこのビタミン D 受容体があるそうです。
So it must have some kind of a function in all of those cells.
ですから、こういったすべての細胞にですね、何らかの機能があると考えられます。
So, vitamin D actually acts more like a hormone rather than a vitamin like we think of.
ビタミンと言われてますけれども、通常考えられるビタミンと違ってですね、 ビタミン D というのはもっとホルモンのような働きをするんです。
Okay. And they think that, let's see, the researchers think that there's a lot of evidence that says vitamin D will enhance your immune cells.
そしてビタミン D はですね、enhance immune cell.
Immune system. It will...
免疫性を高めるという研究が、研究結果が出ています。
And it inhibits the development of autoimmunity.
そして自己免疫性の発達を抑制する。
So whatever kind of autoimmune disease you have,
ですからどんな種類のですね、自己免疫疾患にかかっていても、
Make sure you have adequate levels of vitamin D, blood levels.
適度ないい正常のですね、ビタミン D をですね、体内に取り入れるっていうのが大事になってきます。
So now in America, many many doctors, not just natural doctors, but regular medical doctors are prescribing more and more vitamin D supplements.
アメリカではこの自然療法医のみならず、通常のお医者さんもですね、患者さんに多くのビタミン D、サプリメントをですね、処方するようになってきています。
But Is supplementing enough?
しかしこのサプリメント、補助食品とかですね、そういったもので十分なのでしょうか。
What is important to remember,
覚えておくべき大事な点はですね、
is that the sun, making vitamin D is not the only thing that the sun does for us.
この日光に当たってビタミン D が作られるわけですけれども、太陽の作用というのは、日光の作用というのはそれだけではないんですね。
So many people don't want to be exposed to the sun nowadays.
今日多くの人がですね、日光に当たるのを避けたがりますよね。
And they say, so I'll, you know, supplement with vitamin D.
そういう人たちが、もう自分はもうビタミン D はサプリメントで取るからいいやと考えます。
But the scientists are saying, is that safe?
しかし多くの科学者がそれで安全だろうかと、声を上げています。
We don't know how many other things the sunlight does, besides just make vitamin D.
ただ単にビタミン D をですね、作ってくれる以上の恩恵を太陽は与えてくれるんです。
It's just like, the food that God has made for us to eat.
神様が私たちにお与えになった自然の食べ物もそうですね。
You know, every once in a while, the scientists will come and say, grapes, the red grapes are really good for heart disease.
赤ブドウは心臓病に非常に有効であるという科学者が言ったとします。
And so they say they found the chemical that is responsible for the making the heart disease better, resveratrol.
そういう人たちは、その心臓疾患に有効なですね、ブドウの中の物質を突き止めるわけですね。
And then they synthesize it and put it in a pill or a capsule.
そしてそれを、科学的に作って、錠剤とかにして処方するわけです。
And they sell it to you at a good price.
そして、患者さんにですね、いい値で売りつけるわけです。
But how many other wonderful things did God put in that grape?
しかしこのブドウ1個取ってもですね、神様はどれだけの素晴らしいものをそこに入れられたのでしょうか。
That we don't even know about yet.
もう私たちの知ってる以上のですね、恩恵がそこにはあるんです。
Maybe two or three years later, the scientists will say, Oh, in grape seed, there's this wonderful thing in grape seed.
2、3年もしたら、あるいは科学者がですね、このブドウの種にも素晴らしい物質が含まれていると発表するかもしれません。
You know, it's always better to eat the foods that God has made the way that God made them.
しかし、いずれにしてもですね、常に神様が作られた状態のまま体に取り入れるっていうのが最善なんですね。
So with the sunshine, I believe it's the same way.
日光についても同様のことが言えると考えられます。
Rather than avoiding the sun and taking the pills,
日光を避けて、錠剤で補うよりも、
We need to find a safe way to get sun exposure.
安全な方法でですね、日光に当たる方法を、突き止める必要があると思います。
Remember in the cancer lecture, we said that,
がんについての学びで申し上げましたけれども、
low vitamin D again increases risk for cancer.
ビタミン D が足りないと、がんの危険も高まると言いましたね。
It's true, the more sun you get, the higher your risk for skin cancer.
太陽に当たれば、日光に当たれば当たるほど、皮膚がんにかかる危険も高まります。
But if you don't burn,
しかし、日光でですね、皮膚を、まあ、やけどしない程度ならば、
If you eat good, healthy food,
そして健康的な食べ物を食しているならば、
you can drastically lower your risk for skin cancer.
皮膚がんにかかる危険をですね、極度に減らすことができます。
We saw this one already
in the cancer lecture. もうがんの学びで、お見せしましたけれども、
So, you know, you don't have to choose between skin cancer or the internal cancer. You don't have to get either one.
皮膚がんになるか、内臓のがんになるかですね、どっちかにならないといけないんだろうかとビクビクする必要はないわけです。
I remember a friend came to visit us in America who was from Japan.
日本からですね、私たち訪ねてきた友達、友人がいまして、
he was a young man.
その人、若い青年でした。
But even a young man, we visited a lot of the national parks in America.
この青年と一緒にですね、いろんなアメリカのですね、国立公園を観光して回りました。
But he had white skin.
非常に肌の白い人でした。
I guess he liked that.
まあ、気に入ってたと思うんですけれども。
He would go from tree and then find another tree and then find another tree.
ですね、こうやって渡り歩くわけです。影に入るために。
Always had, you know, some kind of covering.
いつもなんか頭を覆ってですね。
So as not to get the sun on his face.
日光に顔が当たらないように注意していました。
A young man.
若い男性ですよ。
I thought, how crazy is that?
なんかおかしなもんだなと思いました。
But the young people today, maybe more in Japan than in America. America, many people still think a tan looks good.
アメリカでは日本よりもですね、日に焼けた肌っていうのは、まあ好まれているんですけれども。
So Okinawans would be good in America.
沖縄の人がアメリカ行ったらですね、人気者になるかもしれません。
But here in Japan, mainland Japan, they think white is beautiful.
しかし、特に日本の本土の方ではですね、肌が白い方が好まれますよね。
And that can be a dangerous concept.
しかし、これは非常に危険な考え方だと言えます。
We need sunlight for good health.
健康のためにですね、日光がぜひとも必要なんです。
Okay, a little bit more about sunlight and skin cancer.
日光と皮膚がんについてもう少し見てみましょう。
Another thing that increases your risk for skin cancer is the unnatural fats that we take in our diet.
皮膚がんの危険を、増やす要因としてですね、あるのが日光以外にあるのが、What kind of fat?
Unnatural fats. 自然にない。
不自然な食物として取り入れる不自然な脂肪分ですね。
What are those unnatural fats?
不自然な脂肪分、油とはどういうものかと言いますと、
It's a lot of those the vegetable margarines, actually.
植物性のマーガリンもそうであります。
They're vegetable oils, liquid vegetable oils.
液体の状態の植物性油というのは、
But then the manufacturers put hydrogen into these oils.
その液体の油に水素を混ぜるんですね。
To make them solid at room temperature.
そしたら室温で、固形になります。その油分がですね。
They taste better.
美味しくなります。確かに。
It's easier to spread on your bread rather than liquid.
液体よりもですね、パンに塗りやすくなります。
And we thought, you know, several decades ago, we thought it was good for you because it was vegetable oil.
何十年か前にはですね、これはもう植物性油なので健康にもいいと考えられていたんです。
But we found now that these trans fatty acids.
しかし、今日ではこのトランス系脂肪酸というのは、
hydrogenated fats, fats that have that hydrogen forced into them.
水素でこの固形にされた脂肪分、油分ですね。 こういったものは
can increase your risk for skin cancer.
かえって皮膚がんにかかる危険を高めます。
Again, when man, fools around with the things that God made,
ここでもですね、神様が、お作りになった状態のものを人間がですね、あの手この手で変えてしまった結果なんですね。
We always make a bad mess of it.
その結果は結局悲惨なものになっていっています。
You know, trans fatty acids, everyone knows it's a bad thing now.
今日でもこのマーガリンに代表されるトランス系脂肪酸というのはもう健康に悪いというのは、誰もが知っていることです。
In Seattle, all the restaurants, the restaurants in Seattle are prohibited by law from using trans fatty acids in their foods.
もう今ではシアトルではですね、どの外食店、レストランでもこのトランス系脂肪酸を、使うことがですね、禁止されています、法律で。
Okay. So an abundance of fruits, vegetables, whole grains in the diet provides the best prevention against all these bad things from happening in your skin.
豊富な穀物、野菜、全粒穀物、そういったものを取り入れた食事がですね、この皮膚に及ぶ悪影響をですね、最善の方法で防ぐことができるんです。
Okay. Let's see here. We talked a little bit about cosmetics in the cancer lecture.
先週がんのお話の時にですね、この化粧品についても少し申し上げましたけれども、
But we know that some drugs, deodorants, soaps, cosmetics, alcohol, they can make your skin more sensitive to sunlight.
消臭剤、洗剤、化粧品、アルコール性飲料、こういったものはですね、かえってこの皮膚を日光に対して過敏にしてしまいます。
It makes it easier to burn.
日焼け、やけどしやすくなるんですね。
There is one herb I know of that might do that also.
One herb. そういった作用をする薬草も一つ、私の知る限り一つあるんですけれども。
So you know, sometimes you have to be careful. Your skin might become more sensitive to the sun.
こういった方法でですね、こういったものを塗って帰って、こういったものを使用して帰って日光にですね、皮膚が過敏になる危険があるということを覚えていただきたいんです。
So you have to remember, never burn when it becomes blistered or the skin starts to peel.
いずれにしても決してですね、過度の日焼け、やけどしないということ、皮膚が皮がむけたりですね、水ぶくれになったり、そういった状態までなるまで焼いてしまわないということが大事です。
Okay, what about sunscreen?
日焼け止めはどうでしょうか。
Let's see. Of course, if you put sunscreen on,
日焼け止めを皮膚に塗りますと、
you lower the amount of vitamin D that your body can produce.
この体でですね、作られるビタミン D がの量が減ってしまいます。
There are a lot of chemicals in those, you know, sunscreen lotions.
こういった日焼け止めのローションにもですね、たくさんの化学物質が入っているんです。
But everyone says, you know, if you go out in the sun, you need to put sunscreen on.
でも日に焼けるときはですね、太陽の中で活動したり遊んだりするときは必ず日焼け止め塗りなさいよって誰もが言いますよね。
But is it really the best thing to do?
しかしこれは本当に最善の方法なのでしょうか。
Does it prevent skin cancer?
こういった日焼け止めを塗ったら皮膚がんから守られるのでしょうか。
But the statistics say that, you know, even though we are promoting sunscreen aggressively,
ある統計によりますと、この日焼け止めをですね、奨励していても、
melanoma rates, that's the deadly form of skin cancer, it's still going up and up and up.
メラノーマの量ですね、これ、メラノーマっていうのは、皮膚がんの物質？
It's a bad form of skin cancer.
Okay. ある皮膚がんの別名みたいなもんですけれども、その値が増え続けるそうです。
And they find that melanoma rates are increasing the most in the countries where sunscreen is being used the most.
そして最も日焼け止めが用いられている、奨励されている国でかえって、このメラノーマの量がですね、最も増えているということが統計で出て分かっています。
It's not in Africa or those places. It's
アフリカとかそういった諸国ではなくて、
the places Australia,
オーストラリアとか、
Hawaii,
ハワイとか、
America,
アメリカとか、
they use lots of sunscreen,
この日焼け止めをたくさん使う箇所で、
but their melanoma rates keep going up and up
and up. メラノーマの値がですね、上がり続けているんです。
So that's, you have to weigh the benefits versus the dangers associated with sunscreen.
日焼け止めからの恩恵、危険、こういったものをですね、私たちは慎重に検討する必要があると思います。
If you have very, white skin and you're very sensitive to the sun,
肌が白くてですね、太陽に、まあ、焼けやすい人、過敏な人はですね、
you might need to use something to, you know, keep from, blistering and from peeling.
この火傷して皮がむけたり水ぶくれになったり、そういったものを防ぐために何か塗る必要があるかもしれません。
But it would be better if you could, you know, gradually increase your tolerance to the sun.
しかしさらにいいのはですね、この日光に対する耐久性といいますか、それを徐々に徐々に皮膚の耐久性をですね、増やしていくことが大事なんです。
Okay, so there are many other benefits of sunlight besides vitamin D.
ビタミン D 以外にもですね、多くの太陽、日光から得られる恩恵がありまして、
it, kills germs, antiseptic.
防腐作用があります。
It kills bacteria, viruses.
細菌、ウイルス、
fungi,
カビ、
yeasts, molds,
酵母菌、
mites in the air. Okay, all kinds of
空気中へ。
All kinds of bad things it'll kill.
空気中や水中、さらに表面のダニを殺すことができるそうです。この紫外線には、紫外線ですね。
Okay, this is an early tuberculosis clinic in America many many years ago.
これ昔アメリカでですね、アメリカにあった
tuberculosis
結核診療所の様子、光景です。
This was before they had effective antibacterial treatments against tuberculosis.
今ではもうこの結核といえば抗生物質でやっつけるというのが常識ですけれども、そういった抗生物質ができる前の話ですね、時代のことです。
What was the treatment back then?
当時のこの治療法というのはどういうものだったかといいますと、
Sunlight and fresh air.
日光と、新鮮な空気でした。
The sunlight kills many many bacteria.
この日光はですね、多くの細菌を殺してくれるんです。アメリカ中にですね、こういった結核診療所っていうのが田舎に作られていまして、
And you might have heard of a Weimar Institute.
Weimar というところも聞いたことありますでしょうか。
Weimar Institute used to be one of these tuberculosis clinics.
Weimar Institute があるところもですね、かつてはこういった結核の診療所でした、治療所でした。
And the sunlight, fresh air, very effective at killing the tuberculosis germs.
この結核菌を殺すのに日光と、新鮮な空気というのは非常に有効だったんです、有効なんですね。
And you know, there was an article, in the Time magazine many, several years ago.
数年前にタイムマガジン、タイム誌に出された記事の中にあったんですけれども、
They talked about the rise of antibiotic resistant tuberculosis.
そこにはですね、抗抗生剤結核菌というのが取り上げられていました。
Some of the tuberculosis germs, bacteria are becoming resistant to even the most powerful antibiotics.
最も強力なですね、抗生剤にも、抵抗できる結核菌が存在するっていうことがこの記事に取り上げられていたんです。
And they were saying that if that happens, the researchers didn't know what they're going to do.
もしそれが本当にですね、そういった菌が蔓延したら、もうどうしようもなくなるという、そういった懸念がですね、述べられていたんです。
They said we might have to go back to those ancient treatments that we used to do before.
その記事の中で、もしそういった結核菌がですね、蔓延したら、もう昔の治療法に戻らなくてはいけないだろうと言われ、とまで言われていました。
And I say, praise God if that happens.
もしそれが起こったら素晴らしい神に神を賛美しようと私は思います。
Because sunlight, fresh air,
日光、新鮮な空気、
clean water,
きれいな水、
good nutrition,
いい健全な栄養を取るということ、
the bacteria can never become resistant to those things.
そういったものにですね、あの結核菌であろうが、抵抗できないんです、決して。
You know, I was at Yuchi Pines Clinic, where Dr. Agatha Thrash has her clinic.
Dr. Agatha Thrash という人が運営しているUchi Pineのですね、診療所に行ったことがあります。
They had a patient in there when we were visiting.
そこを訪れていた時にある患者さんがいまして、
who had MRSA, methicillin resistant staph aureus. It's a type of skin bacteria that's resistant to a lot of the drugs.
いろんなこの薬にですね抵抗できる皮膚のあのバクテリア菌をですねバイ菌を持った患者さんでした。
In a regular hospital, this MRSA infection would be very serious.
この通常の一般の病院でですねこの症状になっているとですね、大問題だったんです。
They would isolate the patient so that it would
そういう患者さんがいたら、症状が出たらですね他に感染しないようにそういった患者さんは隔離されます。マスクをつけてですね、手袋をはめて
many, many precautions to prevent the spread of that,
それが広がらないようにですねいろんな最新の注意が払われます。
But Dr. Agatha Thrash,
しかしこのアガサ・トラッシュ先生はですね、
it's no problem.
問題ないですよと言います。
Methicillin resistant staph aureus, it's okay. Using God's remedies, no problem.
こういったもう問題も神様の治療法を使えばなんてことないですと。
Just be careful in, you know, some of the treatments that we do, but you know, the treatments.
まあ治療するときにちょっと用心すればいいだけで。
We don't need to isolate the patient.
別に患者さん隔離する必要もないですし。
And she was very calm. She said, no problem.
落ち着いてですね、もう落ち着き払って何の問題もないといった態度でした。
We've done this before.
もう前に経験したことだとおっしゃるわけです。
Actually, there was a nurse. She was already a nurse, had a nursing degree before. She was helping at the institute.
そこにはですね、まあ看護師さんで看護師免許を持っていてそのユーチパインで働いておられる方がいました。
And she was the one that's really nervous.
その一般の病院にかつていた人がですね、本当にそういった症状の患者さんが来て。なんて言いますか、まあ、パニックしてたんですね。
But, Dr. Thrash, who had experience using the eight natural doctors,
しかしこのスラッシュ先生はですねこのニュースタートの治療法をよく心得ておられましたので落ち着いてですね治療なさっていました。
To her, it was no problem at all.
問題なかったんです何の。
Okay, so sunlight, of course, cures jaundice.
日光は、まあ、黄疸も治療してくれます。
You know, our oldest girl, Luping, she had jaundice when she first was born.
うちの長女もですね、最初に、まあ、彼女生まれた時に黄疸の問題がありました。
And they had to keep her in the hospital for a little bit longer time to expose her to the UV light.
そして病院にしばらくですね、いなくてはならず、その期間、紫外線に当てられていました。
And so Mariko was so sad when she had to leave Mariko, when she had to leave Ruriko at the hospital.
そして長女ですね、まあ、病院に置かない、残して退院した家内はですね、とても悲しんでいました。
You know, if you put the baby in sunlight,
しかし、こういった赤ちゃんも、もう黄疸の問題のある赤ちゃんもですね、日光にさらすだけで、
it can take care of that problem very easily also.
もう容易にですね、この問題解決できるんです。
Okay. Let's see. I think we don't need to do that. A lot of other good things that it does lowers blood pressure, blood sugar.
日光は、血糖、血圧も下げてくれます。
Increases your red blood cells, the white blood cells.
赤血球、白血球を増やしてくれます。
And it strengthens and regulates your immune system.
免疫力を高め、整えてくれます。
Let's destroys a lot of bad germs.
いろんな悪い菌をですね、やっつけてくれます。
Helps eliminate pesticides and other chemicals from the system. Helps eliminate the poisons that are in your body.
体内に溜まっているですね、まあ、殺虫剤とかの、毒をですね、体外に排泄してくれるんですね。
Okay.
日光は。
But a few things to remember about sunlight.
まあ、日光について注意すべきいくつかの点があります。
Of course, you never want to burn.
やけどしないように注意するということ。
Start gradually. Build up your tolerance.
徐々に日光に当たるですね、耐久力を高めるということ。
That's very important.
大事な点ですね。
Okay.Especially here in Okinawa, maybe during the hot summer months.
特に沖縄夏場とても暑いですから。
Exposing yourself to sunlight early morning or late afternoon.
朝の早い時間か午後の遅い時間にですね。
Of course, it's safer than
日光浴をする方が
midday.
真昼にですね、日に当たるよりもより安全だと思います。
When you get into the winter time.
冬場は。
Find a southern exposure, some place that opens up to the sun, south facing.
この、まあ、南向きの部屋があってですね。
And even if it's cold, try to get some sun.
そういった部屋でこの寒い時でもですね、太陽に当たるように努めてください。
Of course, in Okinawa, I guess it never gets that cold anyway.
まあ、沖縄だったらそれほど。そんなに寒くはならないので問題ないでしょうけれども。
But one thing to remember, if you're in the city,
ただし、まあ、都会に住んでいる方は一つ覚えていただきたいんですが、
The beneficial UV rays do not come through glass.
ガラスを通したですね、日光というのは、なんて言いますか、あまり恩恵がないんですね。
They don't produce the vitamin D.
一旦ガラスを通してしまうと日光でもですね日光にそういった日光に当たってもビタミン D が作られません。
So if you're working in a building, it might be sunny, you might have a big window, but if you're working in a building,
ですから大きい窓があってですね日光が入る、建物の中で働いていたとしても、
you're not making vitamin D.
そういった環境ではですねビタミン D は作られないんです。
If you're driving in your car all day inside the car,
車で一日中運転していても窓を閉めた状態だったら
You're not making vitamin D.
日に当たっててもですねビタミン D は作られません。
You need to open up those windows
窓を開ける必要があるんです。
And get exposed to the sunlight.
そして直射日光にですね当たる必要があります。
Okay. Expose as much surface area as possible.
できる限り皮膚のですね多くの面を日光に当てることが重要です。
And when you exercise outside as much as you can.
そしてどうせ運動するならできる限りですね、外で運動を行ってください。
Like these ladies here.
ここに3人おばあちゃんがいますけれども。
Yeah, wear a hat if you have to.
まあ必要なら帽子をかぶってもいいんですが。
But you know your hands, your feet.
足や。
Somewhere expose it to the sunlight.
足か手ど体のどっかはですね、太陽に日光に当てていただきたいと思います。
Remember, every day, about 6 square inches.
だいたいこの6平方インチというのはこれぐらいなんですけれども、毎日。
For 1 hour every day.
これぐらいのですね、面積の皮膚どっか、1時間日光にさらしてください。
どっか。
どこでもいいと思うんですけど。
But the other thing to remember about that is, I think just a little bit more. A lot of the vitamin D that you produce is on the outside of the skin.
あと覚えておくべきことはですね、ビタミン D の多くは太陽に当たってこの皮膚の表面で作られます。外で。
There is some that's made under the skin.
確かにあるビタミン D はですね、皮膚の中で作られますけれども。
We don't know exactly how much.
どれだけの比率かははっきりは分かっていませんが、多くのビタミン D が外側で作られます。
And the researchers say it takes about 24 to 48 hours for that vitamin D to be absorbed into the body.
24 to 48 hours. だいたいこの皮膚の表面で作られたビタミン D が体内に吸収されるのに24時間から48時間かかると言われているんですね。
Vitamin D is an oily substance.
ビタミン D というのは、まあ、油っぽい物質です。
If you use,
油状の物質ですね。
If you use a lot of, heavy soaps, harsh soaps,
ですからあの
to wash every day.
毎日毎日ですね、石鹸で洗剤でですね、体を洗うと
You're washing off all that vitamin D.
油分がですね、ビタミン D の油分が洗い流されてしまいます。
So even in a places like Hawaii, where you think people would have lots of, you know, sunlight.
ハワイのようなですね、太陽がいっぱい豊富に当たる場所にいる人たちでも、
They've done studies on even the surfers in Hawaii.
ある研究ではですね、ハワイでこのサーフィンをしているサーファーたちでも、
Lots of sunlight all day.
一日中日光に当たっているような人たちですね。
But they use a lot of sunblock.
彼らはいっぱいこの日焼け止めを使います。そして終わったらですね、いっぱい石鹸つけてシャワーを取るわけですね。
Even those people have low vitamin D.
そういう人たちはビタミン D の値が非常に低かったそうです。
So, I haven't seen any numbers for Okinawa. I haven't seen any research.
まあ、沖縄でなされた研究は見たことないんですけれども、
But the darker your skin color,
皮膚が黒ければ黒いほど、
The more sun you need to produce the vitamin D.
このビタミン D をですね、が作られるのに、もっと多くのですね、日光が必要だそうです。
So even though you might think living in Okinawa you have lots of vitamin D.
ですから沖縄に住んでてですね、ビタミン D はもういっぱいだと思うかもしれませんが、
ビタミン D がもっと必要。
No. If you have dark skin.You have a harder time making the vitamin D.
皮膚が黒い人はビタミン D が作られにくいんです。
You need more sun.
もっと太陽が必要だということ。
So, keep those things in mind.
そういったことをまあ覚えていただきたいと思います。
So I tell my patients when you shower.
ですから私患者さんに勧めることはですね、
Use gentle soap.
シャワーを浴びるときには
gentle soap.
弱い石鹸を使うということ。
You want to leave the natural oils on your body. You want to leave those there.
この体にですね、自然の油分はですね、残しておきたいんです。
So you know the places that are exposed to the sun.
太陽に当たりやすい箇所は、
Use as little soap as possible.
できるだけ石鹸を使わないこと。
The places where it's not exposed to the sun,
太陽に当たってない体の箇所はですね、
you can do whatever you want.
やりたいようにやってくださいと。
But we've actually found that, you know, people then worry about, you know, body odor.
この体臭が気になる人いますよね。
But you know, we find that if you Switch to a completely vegetarian, vegan diet.
しかし完全菜食に切り替えたならば、
body odor is not as much of a problem as when you eat meat.
肉を食べていた時よりもですね、この体臭というのは出なくなります。
Your blood becomes more pure.
血液がもっときれいにされるからです。
You don't have as many bad products coming out of your body.
この体からですね、悪いものがいっぱい出なくなってくるんですね、肉を食べていた時よりも。
And so many patients have said, you know, yes, I've noticed that my body odor is not as bad.
多くの私の患者さんもですね、菜食に切り替えてから、体臭が気にならなくなったと言っていました。
See, then you can lower your use of all the chemicals that you use to keep body odor down.
ですから、体臭を抑えるためにですね、この化学物質、石鹸とかいろんなシュッシュッというかそういうものをですね、使う必要がなくなってくるんです。
So when you start living in God's, in harmony with God's laws,
神様の律法、法則にですね、できるだけ調和した生き方をするということ。
Everything just starts to fit together like a puzzle.
それを心がけるとだんだんだんだんですね、こういうパズルが、きれいにはまってくるんですね。
You don't do yes I'll do this one but I don't want to do that one.
これはやりましょうあれはやりましょうあれはやりたくないあれはまたやりたくないとか言ってしまうと。
If you take the whole program as a whole.
そうじゃなくてもう健康にいいことは何でも全部ですね取り入れるように心がけると。
The New Start program.
このニュースタートプログラムですね。
If you do all of those things together.
すべてを一括してですね、用いるならば。
They work so beautifully together.
非常に素晴らしい方法でですね、効果を 表してくれます。
This is for people in Seattle.
これはシアトルの人の写真ですけれども。
But even for places when you don't have, when it's cloudy all day, raining all day.
もうしょっちゅう曇っててですね、雨ばっかり降ってる場所でも。
A little bit of sun rays do come through the clouds.
日光というのは光線はですね、この雲を通って少しだけでも、少しばかりでもですね、地上に来ます。
So even in a place like, you know, Seattle, be out, get outside as much as you can.
シアトルのような場所でもできる限りですね、屋外で運動することが重要になってきます。
And in a sunny place like Okinawa,
沖縄のような日がふんだんに当たるところでは、
praise the Lord for the life-giving benefits of sunlight.
この素晴らしい太陽の恩恵をですね、神様に感謝してください。
Then remember the most important sun.
そして最も大事な太陽は、
Jesus, the Son of Righteousness.
義の太陽と言われているイエス・キリストであります。
Malachi 4:2 says, But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings.
マラキ書4章の2節にこのように書かれています。しかし我が名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒す力を備えている。
I pray that we can all experience the life-giving, the sunlight from the Son of Righteousness, Jesus Christ.
義の太陽、イエス・キリストからこの、命を与えるですね、この光を受けていただきたいと思うわけです。
Thank you very much.
ありがとうございました。